聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第3章7節から14節までを読みます。旧約聖書の97ページです。出エジプト記3章の7節以下。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追い使う者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳の蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを遣わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに遣わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が私をあなたたちに遣わされたのだと。次に新約聖書を読みます。修法には間違って284ページと書いてありますが、341ページです。申し訳ありません。コリントの信徒への手紙に13章の11節から13節まで。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、父、子、聖霊なる神を讃える三位一体の真実に、私たちを礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうか今週も私たちにあなたの命の御言葉をお与えください。私たちがそれを正しく受け止めて、それによって生きていくことができますようにお導きくださるよう心からお祈りいたします。神様、ミャンマーでのサイクロンの災害に続いて、先週中国の四川省を中心に未曾有の大地震が起きました。何万という人々が大切な命を失い、何十万という人々が健康と愛する家族と家と生活の基盤を失いました。ほとんど絶望に瀕していると私たちは聞いています。 私たちはなすべきことを知りません。ただあなたはこの世界がどんなにひどい状況にあろうとも、そこで苦しむ人々と共にいてくださる神様であると信じます。そのあなたの憐れみと全能の力にすがって祈るばかりです。どうか私たちの祈りを聞き、被災者の方々をお助けくださいますように。また現地で献身的な働きをしている各国の救援隊の人々の健康を支えてください。疲労が大きいと思いますが、どうかあなたがこれらの人々を力づけて、一人でも多くの人を助けることができますようにお支えください。作り主なる御霊よ、今この私たちの世界においてください。神様、教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。今も病床にある神代静子さんを日々傍らにいて支え、癒しの御手を伸ばしてくださいますように。また病気の後でまだ十分な力が戻らずに教会に来ることができない友のことを覚えます。その他さまざまな事情でしばらく礼拝に出席できないでいる方々をどうかその場にあって支えてくださいますように祈ります。心を病む友を顧み、悲しみのうちにある友を慰め、疲れている友を力づけ、旅にある友には旅路の平安をお与えください。外国に住む友、この国に帰留する外国の友人たちをどうかあなたがお守りくださいますように。若い人々のために祈ります。その将来への道をあなたが備えて祝福してくださいますように。教会学校の働きを力づけ、教師たちと子どもたち一人一人を祝福してくださいますようにお願い申し上げます。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。今週もあなたの恵みが豊かにあって、不慮の災難から守られますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週は聖霊降臨祭でした。ペンテコステの日曜日でした。で、聖霊が下るということによって、父なる神と子なる神と聖霊なる神と、その三者が揃ったということなんでしょうか。教会歴は今日を三位一体の主日と定めています。で、今日はそのための賛美歌も歌いましたし、今日の説教のテキストは先ほど読みましたコリント人への手紙、コリントの信徒への手紙に13章の結びのところなんですけれども、それが選ばれたというのも最後の13節の主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにという、あの祝祷の部分ですね、祝福の祈りの部分が三位一体的な表現をしていると、そういう理由によるんだろうと思います。しかし三位一体とは何でしょうか。 前首相を務められた小泉さんが三位一体の改革なんていうことを言って、あの人はキリスト教の用語を勝手に使うので有名でしたけれども、その場合の三位一体が何を意味するのか、普通人々は三位一体と聞くとどういう感じを受けるのか、そういうことも私たちにはよく分かりません。でよく私は質問を受けますが、いろんなことについて皆さんの方から質問を受けることがありますけれども、よく聞かれるのがこの三位一体です。あれは一体何ですかって言うんですね。神は父であり子であり聖霊である、一人だけれども一人の神が、そういう父なる神と言われたり子なる神と言われたり聖霊なる神と言われたりする。で、なんだかよくわからないという質問が多いんです。で、それに答えるのもそう容易ではありません。で、私は今日はちょっと話が理屈っぽくなって恐縮ですけれども、その辺のところを少し整理しながら皆さんにお話申し上げたいと思っています。で、まず三位一体という言葉ですが、英語でトリニティと言いますね。で、これはトリっていうラテン語の三つという言葉と、ユニティ、その統一という言葉とが一緒になった、そうしてできた英語だと言われています。トリニティ。で、この言葉はもともと聖書にありませんでした。で、そのことをまず指摘しておきたいと思います。もともと聖書にはない、ことなんですね。で、しかし第三世紀の終わり頃から、キリストは一体神様か人かというような問題をめぐって、ローマ帝国の中で神学論争が延々と続きました。いわゆるキリスト論論争というものであります。で、その過程で次第に神はただ一人であるけれども、三つの、異格と異というのは位という字ですね。格というのは人格の格です。品格の格です。位と格という字を書いて異格と、言うんですけれども、三つの異格を持っている。ペルソナというんですが、異格のことをペルソナというんですが、神はただ一人であるけれども三つのペルソナを持っている。別の言葉で言えば、あり方をしていると言ってもいいだろうと思います。で、神様ただ一人であるけれども三つの異格、ペルソナを持っていると。で、こういう考え方が次第に定着いたしました。で、これが三位一体です。で、これは先ほども申しましたように、もともと聖書にはなかった、言葉なんですね。そして、ローマ皇帝によって召集された、何度かの公会議を経て、正統派の教会の最も重要な教義として決定されていきます。で、この点が後々まで人々の心に引っかかっていたんだと思いますね。で、もともと聖書にはない教えであるということが一つ。それから決定の過程で、ローマ皇帝が介入している。この世俗の権威であるローマ皇帝が召集した公会議で決めていったという、そういうことも人々の心に引っかかっていたんだろうと思います。ですから、この三位一体という教義は初めから何と言うんでしょうか、あまり人気がないと言いましょうか、そういう運命を背負わされていたと思いますね。当時アレイオスという、あるいは別の呼び方をする人もいて、アリウスという名前で覚えていらっしゃる方もあるかもしれませんが、このアレイオスという思想家がいました。 でこの人は大変優れたカトリック教会の聖職者だったんですが、でこの人が三位一体という考え方を大変厳しく批判しました。いろいろと面倒くさい議論があって、それはちょっと今はそんなことに深入りしているわけにはいきませんけれども、一つの理由は聖書の中にそういうことは書いてないということです。三位一体論というものを非常に厳しく批判しまして、その結果いろいろ紆余曲折はあったんですけれども、最後は正統派の教会から破門されました。そして不遇のうちに生涯を終わった。でしかし彼の思想は時を超えて生き続けたと言わなければなりません。 16世紀になりますと、スペイン生まれの哲学者で医者でもあったセルヴェという人が、ミシェル・セルヴェという人物ですが、でこの人がやはり三位一体の教義は聖書のどこにもないと、後の教会が決めたのであって聖書の中にはどこにもないと、そういう理由で一冊の本を書いたんです。それが1531年に出版された三位一体論の誤謬について、誤りについてと、そういう本でした。でこの本を書いたためにセルヴェはカトリック教会からもプロテスタント教会からも追われる身になりました。1553年に彼はついに捕らえられまして、宗教改革者のカルヴァンがこれには一枚噛んでるんですが、異端宣告を受けてジュネーブ郊外の丘で火炙りの刑に処せられました。後にカルヴァンを尊敬する人たち、神学者や牧師たちが、自分たちはカルヴァンを非常に尊敬しているけれども、しかしこれは認めることができない、カルヴァンの過ちであった、ひどい過ちであった、自分たちが尊敬する先生の罪を私たちも担ってここにその在籍を告白し許しを請うという、そういう趣旨の記念碑を建てたと言われています。ですから三位一体ということをめぐってそういうことも起こったと、教会から追い出したり、それからひどい場合には処刑したりっていうふうなことも、それをきっかけにして起こったということを私たちは大変痛い思いで振り返るのです。19世紀にはユニテリアン派というのができました。これは主としてアメリカで活動を展開しましたが、でこのユニテリアンという人たちも三位一体論を批判する流れを組んでいます。でこの派の人たちは神は唯一である、そのことを非常に強く主張しまして、したがって三位一体論というのはおかしいと、でこれを否定しました。そしてイエスという方は神ではなくて本当の愛に生きた一人の人間であると、そういうふうに主張したんです。で後にアメリカで勢力を広げまして、一時はハーバード大学を拠点として活発な活動を展開したと言われています。人類愛を唱える、そして社会を改革する運動に熱心であったと伝えられます。で日本でもこのユニテリアンの立場に立つ人が少数ですがおりました。でその代表は初期の指導的な社会主義者で安倍伊藤という人がいますが、 で、この人がユニテリアンの立場に立って活動したと言われているんです。で、このように、三位一体論に対しては批判的な人々が後を絶ちません。で、最も鋭く批判的なのはユダヤ教徒です。で、ユダヤ教徒は神は唯一であって超越的なお方であるということを厳格に信じていますから、三位一体論、父なる神、子なる神、聖霊なる神なんていうことを言い出すと、それは結局多神教を認めることになるんじゃないか、結局多神教につながるんじゃないかと。で、そういう理由で、三位一体論に対しては大変厳しい批判的な態度をずっと持ち続けています。で、以上は三位一体論をめぐるいろいろな動きですね、それをちょっと簡単にご紹介いたしました。で、そこで私たちはどう考えればいいか、その問題に行かなければなりません。確かに三位一体という言葉は聖書の中にはないんですね。しかし、そういう考え方といいましょうか、それが聖書の中にはないと決めつけるわけにはいかないんじゃないかで、私はそう考えています。考え方としては、聖書の中にこのことは存在すると言えるのではないか。で、以下にその理由を申し述べたいと思いますが、先ほど出エジプト記の3章を朗読いたしました。で、その中に、これは大変有名なところですが、モーセが神様ったってどういうふうにエジプトに行って人々に紹介すればいいんですかって質問したところが、神がモーセに答えて、私はある、私はあるというものだと、そういうふうにご自分で名乗られたというところがあります。3章の14節です。私はある、私はある。で、この私はある、私はあるっていう、これ奇妙な言い方ですけれども、昔はありてあるもの、文語訳の聖書ではそういうふうになっていました。これもどうもよくわからない。で、この私はある、私はあるっていうのはどういう意味でしょうか。ユダヤ教徒で優れた哲学者のマルチン・ブーバーという人がいました。20世紀の前半に活躍した人です。我と汝というような大変優れた本を何冊も書いて、現代の思想に、大変大きな影響を与えた人物です、マルチン・ブーバー。で、この人がこの私はある、私はあるという、その神の名前についてこういう説明をしました。神は人間がどこにいようともそこに一緒にいらっしゃる。どんなにひどい苦しみに出会っている時でもそこに一緒にいらっしゃる。我々がどこにいようとも神はそこに共にいてくださる。で、そういう意味だって言うんです。私はある。私はある。ですから、さっきの出エジプト記の3章を読みますと、神はモーセに向かってこう言われました。これは7節ですが、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。神は人々を苦しみから救うために、その真っ只中に下っていくというのです。そこにいようとされる神、私はある。 そしてその真っ只中にモーセを遣わします。でモーセはちょっと腰が引けてしまうんですけれども、そういう大きな重大な任務を私は果たしてできるだろうか、でたじろぐんですが、そのたじろぐモーセに向かって12節では、私は必ずあなたと共にいる、そう約束されました。使命を与えられて非常に困りながらも、やっぱり行かなきゃいけないかななんて考えている、そのモーセのそばに私はいるって神は言ったんです。私はある、これはそういう意味です。でブーバーのこの説明は大変説得的ではないでしょうか。旧約聖書、新約聖書を貫いて、神は苦しんでいる人々のそばに行き、そこに共にいる、そういう方として書かれています。私はある、私はある、これはそういう意味だとブーバーは言うんですね。私はこのことを大変素晴らしい解釈だと思って、自分の考え方の中に取り入れたいと思っています。神様は唯一の神です。これには疑いがありません。そうたくさんいるってわけじゃない、ただ一人の神。また人間の思いを高く超えた超越的な神でもあります。しかし人間の苦しみを遥かな高みから涼しい顔で見下ろしているだけの神ではありません。彼の民の苦しみをつぶさに見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知り、そこへ降りていき、彼らと共にいて彼らを救う神です。私はある、私はある、そのような神が存在するということを告げたのはモーセでした。しかしこのことをあたかも神ご自身がそこに存在するかのように、最も深い意味で私たち人間に知らせてくれたのはイエスではなかったでしょうか。だとするとイエスを子なる神というふうに言い表した初代のキリスト教徒たちの信仰には根拠があると言わねばなりません。で、この意味で私は三位一体という教義は確かに聖書の時代にはなかったし、そういう言葉も聖書にはない、しかし考え方としては聖書を貫いてあるということを申し上げたいんです。私の知り合いにベルトルト・クラッパートというドイツの神学者がいます。ある時期同じ神学校で、一緒に過ごしたことがある人で、関心の対象も似通っているもんですから親しい感じを持っていますが、でこのクラッパートという人がこの30年来ユダヤ教との対話を精力的に進めてきた人なんです。で、一つきっかけがありまして、第二次大戦中にたくさんのユダヤ人がアウシュビッツその他で殺されましたね。でホロコーストと呼ばれる恐ろしい出来事ですが、でそのことに関してキリスト教には責任があると彼はそう感じていたんです。黙っていた責任もあるし、考え方のどこかにユダヤ人はキリストを殺した悪いやつだというその子孫だというふうな考え方があって、 そういうキリスト教信仰を根拠にしてユダヤ人を軽蔑したり、あるいは排除したりするようなことをずっとやってきた。だからキリスト教会はホロコーストに対しては責任があるということをはっきりと彼は告白して、そしてそういうことが二度とないようにしようという活躍を始めた。ドイツではよく知られた神学者です。でこの人がユダヤ教の人たち、ラビたちと大変素晴らしい対話をして、いろいろそういう成果を論文にまとめたりなんかしておられますけれども、でこの人が子なる神イエス、ということをこんなふうに説明しました。これはどっかの本に書いてあるっていうんじゃなくて、本にも書いてあるかもしれませんが、私が、彼を訪ねていろいろと話し合った時に、説明してくれた言葉なんですね。ですから多少間違ってるかもしれませんが、こういうことを言われました。神様というのはイエスにおいてこの世で苦しんでいる人々のところに行き、その中に住んでくださった神であると。住む、中に住む、そういうドイツ語を使われました。その中に住んでくださる神であると。で、そういうふうにユダヤ教の神学者たちに説明したところ、彼らはそれならわかると、それならわかると、そういう三位一体ということがそういう意味であるならば、私たちは何も反対する言われはない、そう言ったというのです。私はその話を大変喜びを持って聞きました。三位一体という言葉は、あるいはそういう教義は聖書の中にはないかもしれません。しかし私はある、私はあると自ら名乗ってご自分を啓示するただ一人の神は、イエスにおいて苦しむ人々と共に生きる神である、一人一人を愛する神である、子なる神である、その意味で子なる神である。でまた私たちの心の中に入ってきて内側から動かして、そのことが信じられるように導いてくださる神である、つまり聖霊なる神です。でこういう考え方は聖書を一貫して、ちゃんとあるんじゃないでしょうか。でパウロは今日の箇所の最後のところで11節ですが、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます、そう勧めました。で三位一体の神というのはここに言われている愛と平和の神に他ならない、私はそう信じています。この愛と平和の神によって私たちは生きていきたい。祈ります。主なる神様、どうかあなたが私たちのもとに来られるということを、私たちがどんなに苦しい目に遭っている時も、望みを失いそうになっている時も、私たちのところに下ってきて私たちと共に生きて私たちに希望を与えてくださる方であるということを信じることができますように。 その愛と平和の神が私たちの中に住んでくださいますように。この祈りを主イエスの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の342番。